黙示録の福音第2回地の底パトモスのキリストという主題で黙示録1章の9節から20節です。ヨハネの黙示録はヨハネがパトモス島で受けたイエス・キリストの啓示であるということは1節と今日の9節のところを見ると明らかなわけですけれども、このパトモス島というのはですね、ローマの流刑地だったそうです。そしてパトモスってどういう意味かなと思って調べてみました。そしたらなんと滅びる運命の、滅びる定めのという名前だそうです。まあ、これは流刑地ですので生きては絶対に帰れない、そういう思いも込めてこの名前が付けられたのかもしれませんね。絶対に帰れない、絶滅ですよ。絶滅の反対は何でしょうか。不滅じゃないでしょうか。絶滅、不滅。昨年大ブレイクしたのが鬼滅の刃ということでしたね。これは鬼が滅ぶだからいいわけですよ。で、私はストーリー詳しく知らないんですけれども、子供たちにちょっと漫画があるので見せられたことがあるんですが、鬼の方にも鬼になったそれなりの事情があるようですね。そうしたなんか非常にヒューマンな物語のようです。それで大ブレイクしたようなんですけれども、これが鬼滅じゃなくてですね、自滅の刃だったらどうでしょうか。あるいは破滅の刃、絶滅の刃だったならばこれほどヒットしなかったんじゃないかなというふうな思いもするわけなんですけれども、このヨハネの黙示録というのは絶滅のパトモスで、ヨハネが受けたのは不滅のキリストからの啓示であったということですね。そこで今日は2つのことをお話ししたいと思います。一つはパトモスのヨハネ、もう一つはパトモスのキリストということです。まず最初のパトモスのヨハネですけれども、パトモスというのは先ほども言いましたけれども、犯罪人を島流しにしてその生涯を鉱山労働の苦役で終えさせる、そういう流刑地なんですね。ヨハネはではどういう犯罪を犯したのかと言いますと、このようにあります。あなた方の兄弟であり共にイエスの苦難と御国と忍耐とに預かっている私ヨハネは、神の言葉とイエスの証とのゆえにパトモスという島にいたとあります。ですから神の言葉とイエスの証とのゆえにということですから、迫害によって殉教間近だと、そういう状況が見えてくるわけなんですね。3世紀の教会歴史家エウセビウスという人がいますけれども、その人によりますと、ヨハネは紀元95年から97年まで約1年半この島にいたというんです。ドミティアヌス皇帝、この人は皇帝礼拝を要求した人ですけれども、この人がやがて暗殺されるんですね。そして次の皇帝が立った時に釈放されたと、そのようにエウセビウスは伝えているわけなんですけれども、このパトモス島というのはどこにあるか、地方に掲げましたけど、指が指しているところありますね。パトモスという島がここにあるんです。それはミレトという港町の沖合西の方約60キロメートルにあった島流しの島だということなんですね。いわば佐渡島ですよ。新潟から約沖合60キロ西の方に行くと佐渡島があるわけなんですけれども、実は2015年の11月に家内と私は佐渡島に行ってきました。というのはですね、その時副牧師だった加藤さんが先に行ったんです。よかったですよというので、どれどれ紅葉を見に行ってみようかということでですね、フェリーで車で一緒に出かけたわけなんですけれども、私の佐渡島についての予備知識は非常に貧弱なものでですね、これは重罪人を島流しにした流刑地、それから佐渡金山、この2つしか知らなかったんです。でも行ってみてですね、いやいや、なかなかね、山あり谷あり平野ありで結構広いんですよ。 で非常に起伏に富んだところだなと。そしてもっと驚いたのは、車で運転しているとですね、五稜天皇のお墓があるというんですよ。え、どういうことだと思って見てみましたら、鎌倉時代に順徳天皇が御留の刑にあって佐渡に来ているそうです。そしてそれが1221年なんですけども、その50年後、今度は日蓮がやはり御留の刑でですね、佐渡に流されているわけなんです。そして時代が下って室町時代になりますと、なんと世阿弥ですよ、能の世阿弥も佐渡に流されているわけなんです。ですから一番盛んな時で、佐渡には200ほどの能楽堂があったそうです。非常に能が盛んなんですね。驚きました。そして佐渡金山というのは1601年に発見されたそうなんです。割と後なんですね。でその時はもう徳川の直轄地になっていたわけなんですけれども、1601年に発見されて1951年に商業採掘が終了した。昭和26年、私が生まれた時まで約350年にわたってですね、金が掘られ続けたんだということが分かりました。そしてジオラマがあったので、それ見てみました。佐渡の島の下だけじゃなくて、今度海底にまで掘り進んだんですよ。もう非常に広大な地底だけじゃないですね、海底掘削が行われたというわけなんですが、さらに実はその海底ですから水がたくさん出るわけですね。で掘削技術とそれから排水技術はなんとキリシタンの宣教師が技術提供した。そしてキリシタンも多く佐渡に送られた。そのキリシタンの殉教キリシタン塚というのがあるというんですよ。でそこに家内と私と一生懸命探しましたけれども、とうとう行き当たらなかったんです。はあ、ここで多くのキリシタンが殉教したんだということをですね、思わされたわけなんですね。それで帰りの時にお土産屋さんがありました。そこに入ったらなんとジェンキンズさんがいたんです。北朝鮮から解放されたジェンキンズさん。でその方が本を売っていたので、私はその本を買って握手してきました。で心の中で思ったんですよ、北朝鮮のクリスチャンたちは今どうしていますかということを聞こうかな、どうしようかなとすごく迷ったんですけども、でも私がそれを聞いたらご迷惑をおかけするかもしれない、なんか監視されてるような気がしたんですね。それであえて聞かなかったんです。握手だけして帰ってきたんですけども、でもすごく気になりますね、北朝鮮のクリスチャンたちはどうなったのかというふうな思いがしますけども、まあ、そういうふうないろんな思い出が思い出されてるわけなんですけどもね。これでわかるのは、パトモスでヨハネは人生のどん底にいたということですよ。鉱山労働に従事したはずだというふうに中華書にありましたからね。ですから彼はこの生きて帰ることができないようなその絶滅の流刑島で死ぬまで暗闇の中で苦役を強いられているという状況です。その言葉がですね、この9節のところで本当に凝縮されていると思うんです。あなた方の兄弟であり、共にイエスの苦難と御国と忍耐とに預かっている私ヨハネ。ヨハネだけじゃないんです。ヨハネは兄弟たちのことを思いやってるんです。今本当に大変な時期だということをですね、私たちにこのような苦難が主よいつまで続くのですか、暗闇の中で彼はそういう思いだったに違いないんです。そうするとですね、十節にこのようにあります。ところが私は主の日に御霊に感じた。そして私の後ろの方でラッパのような大きな声がするのを聞いたというんです。ここで主の日にというふうにありますけれども、実はこれは新約聖書で初めて日曜日を指す仕方でこの主の日という言葉が使われた初めてのところなんだそうです。その他で出てくる主の日というのは再臨の時という意味なんですけれども、この黙示録の一章の十節にだって初めて週の初めの日曜礼拝のことを指す使い方がなされているところなんですね。彼はもしかしたらたった一人でですね、この暗闇の中で主の日の礼拝を持っていたのかもしれません。そうしたところがラッパのような声がしてこのように言ったというんです。その声はこう言った。 あなたが見ていることを書き物にして、それをエフェソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキアにある7つの教会に送りなさい。そこで私に呼びかけたその声を見ようとして振り向くと、7つの金の燭台が目についたというんです。マヤミの中で7つの燭台が燦然と輝いているんです。これはどんなに大きな喜びだったかと思います。そこでイエス様が語られるんですね。その見姿が13節からこのように描かれています。それらの燭台の間に足まで垂れた上着を着、胸に金の帯を締めている人の子のようなものがいた。その頭と髪の毛とは雪のように白い羊毛に似て真っ白であり、目は燃え盛る炎のようであった。その足は炉で精錬されて光り輝く真鍮のようであり、声は大水の轟きのようであった。その右手に7つの星を持ち、口からは鋭い諸刃の剣が突き出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであった。実はこの姿はダニエル書の10章に出てくる描写と非常に似てるんです。その姿をヨハネは見たというんです。ここで剣という言葉がありますね。諸刃の剣、この剣という言葉は黙示録の中で全部で8回繰り返されるんですが、何を意味しているのか、そのことについてヘブル書の4章にこういう言葉があります。神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭くて、精神と霊魂と関節と骨髄とを切り離すまでに差し通して、心の思いと志とを見分けることができる。そして神の御前にはあらわでない寄贈物は一つもなく、すべてのものは神の目には裸であり、あらわにされているのである。この神に対して私たちは言い開きをしなくてはならない。神の言葉なんですね。しかしそれにしてもですよ、顔から諸刃の剣が突き出ている、これは何とも想像するのが難しいです。しかもそれがイエス様だというんですよ。ヨハネはイエス様に愛された弟子でした。その胸に寄りかかったこともあります。そのよく知っているイエス様とはまるっきり違った姿なんです。何の姿でしょうか。諸刃の剣が突き出ているということが分かるように、戦う戦士の姿でイエス様がそこに立っていたんです。ヨハネは非常に驚きました。ですから17節で彼はこう言ってますね。私は彼を見たとき、その足元に倒れて死人のようになった。大きなショックだったんです。あの優しいイエス様ではなく、戦うイエス様だったということなんですね。そのイエス様のメッセージが17節の後半から書かれています。すると彼は右手を私の上に置いていった。恐れるな、私は初めであり終わりであり、また生きているものである。私は死んだことはあるが、見よ、いよいよ限りなく生きているものである。そして死と黄泉との鍵を持っているとおっしゃったんですね。そして19節、そこであなたの見たこと、現在のこと、今後起ころうとすることを書き留めなさい、言われたんです。イエス様はここで3つのことを語っていると思いますね。恐れるな、私は始めであり終わりである。これは前回見ました。私は始めたことを完成するという宣言だということを私たちは前回学びました。そして次の、死んだことはあるが、いよいよ限りなく生きているものである。復活されたんですよね。私たちの贖いの御業を成し遂げて、そして3日目に復活した、そのことを指しているわけです。その方が言われるんです。私は死と黄泉との鍵を持っている。これは復活によって死に勝利したということ、勝利宣言を表しているわけなんですね。だからあなたの見たこと、現在のこと、今後起ころうとすることを書き留めて、私が愛してやまない7つの教会、全世界の教会に書き送れとイエス様はおっしゃったんです。これは何を意味しているでしょうか。それは人生の悲惨の真っ只中に、マヤミの中に 不滅の主イエスは来て命を与えてくださったということなんですよ。この時ヨハネは本当に寂しかったと思います。他の人たちは全員殉教して、彼だけが残されて、今彼自身もパトモスで死に直面しているわけです。しかしその時に主が現れてくださったんです。そして戦いの姿で現れたんです。これは戦うのは私だ、私が戦う、あなたは生きよう、生きて私の福音を全世界の、私が愛する私の民に書き送れということです。あなたは生きよう、私があなたの代わりに戦う、そうやって記されたのが、これから私たちが次回から見ます七つの手紙なんですね。この中で一つ気になるのがですね、私は死と黄泉との鍵を持っているという言葉ではないでしょうか。私たちがこの朝日が丘の教会に来る前の北根黒松の教会堂へ行く道の曲がり角にですね、看板があったんです。この看板が私は苦手だったんです。そこには黒字に白い文字で、私は死と黄泉との鍵を持つキリストって書いてあったんですよ。教会に行くにはどうしてもですね、その道を通らなければいけないんですね。イエス様、どうして私は命と天国の鍵を持つとおっしゃんなかったんだろうかと毎回思ってました。でも今ならわかります。これは死に打ち勝った復活の主イエス・キリストの勝利宣言なんです。なぜか、私はあなたを地獄の死に引き渡さない。なぜなら、私があなたの罪をあがない、地獄の鍵を勝ち取ったからだ。あなたは生きよ、生きて私のこの命の福音を暗闇に怯える人々に述べ伝えよ、語り伝えよ、あなたは生きよ。ヨハネに語られたこの言葉は私たちへの言葉です。私はあなたを地獄の死に引き渡さない、私がもうすでにあなたをあがなったからだと主は宣言されるんですね。地の底パトモスのキリストは人生のどん底にも来てくださって、私たちに命と生きる使命を与えてくださる方なんです。この方がヨハネを通して現代の私たちに語りかけている、その御言葉を持って結びたいと思います。恐れるな、私は始めであり終わりであり、また生きているものである。私は死んだことはあるが、見よ、いよいよ限りなく生きているものである。そして死と黄泉との鍵を持っている。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、パトモスという絶望しかないところにも御子イエス様を送ってくださり、ヨハネに命の幻を見させてくださったあなたの愛に心から感謝いたします。生きよ、生きて私の福音を暗闇に怯える人々に述べ伝えよ、この御旨を心に刻みます。私たちにどうか述べ伝える愛と力とお与えください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。